し、善光寺境内は広い。半七は人目の少ないところへ源次を連れ込んで、その報告を聞くと、彼は翔太の指図に従って、夕べから今朝にかけて、懇意の飴屋仲間を問い合わせたが、当人飴屋で青山の方角へ立ち回る者はないらしいというのであった。してみると、あの飴屋は本当の商人じゃねえ。やっぱり食わせ者ですよ、と源次は言った。お前さんは、あの若い役者もしきりに睨んでいなすったが、あれにも何か秘才がありますかえ？あいつもただものじゃねえな、と半七は言った。あいつの拝み方が気に入らねえ。そりゃ芸人のことだから、不動様を信心しようと、仁王様を拝もうと、それに不思議はねえようなものだが、ただ一通りの拝み方じゃねえ。あいつは真剣に何事か祈っているのだ。そりゃ役者だから、自然に体の格好がついて、真剣らしく見えるのでしょう。いや、そうでね。舞台の芸とは違っている。あいつは本気で一生懸命に祈っているのだ。あいつは浅川の芝居の役者だというが、どうもそうでないらしい。さっき見た古参の芝居にあんなやつが出ていた。第一、俺の腑に落ちねえのは、古参の芝居は女役者だ。その一座に男が混じっているという法はねえ。宮地の芝居だから多めに見てるのかもしれねえが、男と女と入り混じりの芝居はご法度だ。おそらく虎になる役者に困って、男芝居の役者を内緒で借りてきたのだろうと思うが、その役者が目の色を変えて仁王様を拝んでいる。それがどうもわからねえ。何か秘才がありそうだ。そこでわしはどうしましょう。そうだな、と半七はまた考えながら言った。まあ仕方がねえ。おめえはもう少し心を流し歩いて何かの手がかりを見つけてくれ。常磐津の師匠と雇いばば、あいつらもなんだかうさんだから出入りに気をつけろ。何を言うにも人通りの少ないバスへの町である。そこをいつまでも徘徊しているのは人の目に立つ恐れがあるので、半七はここで源次に別れてひとまず引き上げることにした。帰る時に半七は念のために浅川の芝居の前へ行った。その頃の青山には今の人たちの知らない町の名が多い。久保町から権田原の方角へまっすぐに行くと、左側に浅川町、若松町などという小さい町が続いている。それは現今の青山北町二丁目編である。その浅川町の空き地にも小屋掛けの芝居があって、これは男役者の一座である。半七は小屋の前に立って眺めると、いおり看板の端に市川照之助の名が見えた。この時、半七の袖をそっと引くものがあるので、見返れば翔太がすり寄っていた。源次に会いましたか？と彼はささやくように聞いた。めめ、あった。善光寺前にうろついているはずだ。あいつと打ち合わせてよろしく頼むぜ。よがし。半七は後を頼んで神田へ帰った。彼が放課後寺内の宮芝居を覗いたのは単に芝居好きであるがためではない。そこで黒糖屋合戦を上演していたからである。そうして案のごとくに 一つの手がかりをつかんだ。まだそれだけではこの事件を完全に解決することはできなかった。彼は文字吉についても考えなければならなかった。小光や照之助についても考えなければならなかった。あくる日の昼前に翔太が汗を拭きながら駆け込んできた。親分、すみません、大しくじりだ。堪忍しておくんなせい。昨日の日暮れ方に源氏を返して彼は百人町の菩提寺に一晩泊めてもらった。しかもその夜のうちに目と鼻の間でまたもや一つの珍事が出来したというのである。どうした？と半七は聞いた。また切られたやつがあるのか。その通り。場所も同じ羅生門横丁に東神飴の片腕がまた落ちていました。そうか、と半七はにやりと笑った。それからどうした？やっぱり東神の筒袖のままです。なんぼ羅生門横丁でも三日とたたねえうちに二度も腕を切られたのだから、近所は大騒ぎ。わしも面食らいましたよ。腕は前のと同じようか。違います。前のは生白い腕でしたが、今度のは色の黒い頑丈な腕です。前のは若いやつでしたが、今度のはどうしても30以上40ぐらいのやつじゃねえかと思われます。何しろ泊まり込みで網を張っていながらこんなことになってしまって、なんと叱られても一言もありません。翔太が一生の不覚謝りました。彼はしきりに恐縮していた。今さら叱っても後の祭りだ。その罪滅ぼしに身を入れて働け、と半七は苦笑いした。おめえは早く青山へ引っ返してそこらの外科医者を調べてみろ。今度切られたのは近所のやつだ。ゆうべのうちに手当てを頼みに行ったに相違ねえ。切ったやつも大抵心当たりがある。俺は誰かを連れて行ってその下手人を見つけてやる。下手人は当たりがついていますか？大抵は分かっている。やっぱり目の先にいるやつだ。朝霞の芝居にいる市川照之助だろう。あいつは力を授かるために仁王様を拝んでいたらしい。どうもあいつの目の色がただでねえと俺は昨日から睨んでいたのだ。でも東神飴とどういう関わり合いがあるのでしょう。切られた腕は二度とも東神飴の筒袖を着ていたのですが。おめえは知るめえが、宝覚寺の女芝居で黒刀屋の狂言をしている。十六文の宮芝居だから、衣装なんぞは惨めなほどにお粗末な代物で、虎狩りや楼門に出る刀人どもも、満足な衣装を着ちゃいねえ。みんな安さらさの染め物で、刀人飴とそっくりのこしらえだ。それを見ると、今度の腕切りの一件は、この女芝居の楽屋に関わり合いがあるらしいと思っていたが、いよいよそれに相違ね。照之助というやつが誰かの腕を切って、それに刀人の衣装の袖を巻きつけて、わざと羅生門横丁へ捨てておいたのだろう。そのわけも大抵察しているが、それを言っていると長くなる。これだけのことを腹に入れて、おめえは早く青山へ行け。この説明を聞かされて、翔太は幾たびかうなずいた。わかりました。すぐに行きます。翔太が出て行った後、半七も身支度をして待っていると、やがて亀吉が顔を出した。おい亀、ご苦労だが、 青山まで一緒に行ってくれ、と半七はすぐに立ち上がった。筋は途中で話して聞かせる。こんなことには慣れているので、亀吉は黙ってついてきた。大体の筋を話しながら、青山まで行き着く間に、今日の空は怪しく曇ってきたが、どうにか今夜ぐらいは持つだろうと、半七は言った。ここらの宮芝居は明るいうちに跳ねることになっている。ことに照之助は、虎狩りに出るだけの役らしいので、ぐずぐずしていると帰ってしまうかもしれないと、二人は宝覚寺へ急いで行くと、桶屋の源次が門前に待っていた。二人を見ると、源次は駆けてきて、顔をしかめながら聞いた。さっき翔太さんに会いましたが、また他に変なことがあるので。また他に？何が始まった？と半七は催促するように聞いた。ここの小屋の様子を探ってみると、虎を務めるやつは確かに市川照之助ですが、今日は楽屋に来ていません。呼び物の虎が出てこない上に、金少女を務める坂東小光という女役者も急病だというので、今日は舞台を休んでいるのです。表向きは急病と言っているが、実はその行方が知れないので、芝居の方じゃ大騒ぎをしているそうです。時が時だけに、少し変じゃありませんかね。それも面白くねえな、と半七は舌打ちした。そこで小光のうちはどこだ？小光は師匠の小さんのうちにいるのです。小さんのうちは善光寺門前です。照之助のうちは？照之助は兄貴の岩蔵と一緒に若松町の裏棚に住んでいます。兄貴も役者で、市川岩蔵というのですが、芝居が半分、博打が半分のごろつき肌で、近所の評判はよくねえやつです。おふくろはお金と言って、常磐津の師匠の文字吉のうちへ雇いばあさんのように手伝いに行っていますが、こいつもなかなかしっかり者のようです。実は照之助のうちを覗きに行ったのですが、兄貴も弟も留守で、うちは空っぽでした。岩蔵はどこの小屋に出てるのだ？弟と一緒にここの芝居へ出ていたのですが、それについて何か面倒が起こって、この二三日は休んでいるようです。これで唐人飴の謎も半分は解けたように半七は思った。最初に発見されたのは市川岩蔵の腕である。二度目の腕は誰かわからないが、それを切ったのは市川照之助である。照之助は兄の敵討ちに相手の腕を切ったらしい。そうして同じ刀人の衣装の袖に包んで同じ場所へ捨てたらしい。二度目の腕の主は、翔太が外科医を調べてくれば大抵は知れるはずである。ただわからないのは、最初からここらに立ち回っている疑問の唐人飴屋の正体である。もう一つは坂東小光の行方不明である。師匠の古参と折り合いが悪くて、結局無断で飛び出したのか、あるいは別に子細があるのか、常磐津の文字吉は一切無関係であるのか、雇いばばあのお金は照之助兄弟の母である以上、この事件に無関係であるとは思われない。それらの秘密がはっきりした暁でなければ、半七もうかつに手を入れることができなかった。何分場所が悪い、と半七はつぶやいた。 町方の藩士らにとっては全く場所が悪いのである。この事件の関係者は多く寺門前に住んでいる。現にこの芝居小屋も寺内にある。寺内はもちろん、寺門前の町屋はすべて寺社方の支配に属しているのであるから、町奉行所付きの者がむやみに手を入れると支配違いの面倒が起こる。十分の証拠を挙げて町奉行所から寺社奉行に報告し、その了解を得た上でなければ町方の者が自由に活動することを許されない。それをつけ目にして寺門前には法門をくぐる者が往々ある。その欠陥を承知していながら、先例を重んずる幕府の習慣として江戸を終わるまで改められなかった。翔太の戻ってくるのを待つ間、三人が寺門前に突っ立ってもいられないので、源次だけをそこに残して、半七と亀吉は百人町の表通りをぶらぶらと歩き出した。他に行くところもないので、二人は昨日の蕎麦屋へ入った。